日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識について、マネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日経マネー発行人の大口勝人さんです。大口さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ところでですね、レイナさん、
はいはい、
いきなり本題なんですけど、
いきなりですね、
この番組ではよく日米の企業の成長性の違いって話題になるじゃないですか。
はい、そうですよね。
やっぱりアメリカの株式市場の方がこう活気があるので、
はい、
まあ、企業価値が、10億ドル以上ある生きのいいユニコーン企業とかね、それからイノベーティブの若い企業が続々出てきていて、で一方日本はなんかその旧態依然とした企業がたくさん生き残っていると。例えば東証が再編されてもあんまり変わり映えがしなくて、まあ、全体的に元気がないよねみたいな話ですけどね。
そうですね、これまで何度かねそういう話が出てきたと思います。
はい、先日たまたまお笑い芸人で個人投資家でもある厚切りジェイソーさんに取材したんですけど、はい、その時もやっぱりアメリカは世界中から資金が集まる国 で国を挙げてビジネスを応援する姿勢があるから投資して利益が出やすいっていう話になったんですね。で彼はアメリカでは大手企業がベンチャーを育てて、その利益がまた大手企業に戻るような、まあ、好循環もあるんだっていうふうにもおっしゃってました。
いやでも確かにそうですね、まあ、そもそも文化としてもしくは価値観として投資を好む傾向にあるっていうのはアメリカ人の特徴かもしれないですね。
そうですよね。
もちろんこの株式とかもそうなんですけど、やっぱり研究資金とかもそうなんですよね。大学を見ていても日米でかなりの差があるので、まあ、投資好きっていうのはアメリカ人あるかもしれないですね。
そうですよね。そういうアメリカの企業風土羨ましいと思ってるんですけど、一方で日経マネーというですね雑誌を作っている日本株応援団でもあるんで、
もちろんもちろん、
はい、日本企業にも頑張ってほしいと思ってるんですね。
はい、
で特にベンチャー企業にリスクマネーが回らないせいでイノベーションが生まれないんだと聞くと、これどうにかなんないのかなとずっと思ってたんですよ。
いや日本には、ま、規模は小さくても技術力のある会社はたくさんあるはずですもんね、
うん、と思うんですよね。でそこでいろいろ取材しているうちにこの状況を変えてくれそうな仕組みに出会ったんですね。でそれが株式投資型クラウドファンディング。
株式投資型クラウドファンディング、はい、
で今日は、日本を元気にしてくれるかもしれないこの新しい金融商品の魅力と注意点を詳しく解説したいと思います。この株式投資型クラウドファンディングっていうのは2015年の金融商品取引法の改正で実現した新しい商品なんですね。まだもうできて間もないっていう感じですね。
そうですね。
はい、で個人投資家は創業間もないベンチャー企業に対して1社あたり50万円を上限に出資できる。これは、まあ、投資家保護のために50万円って決まってるわけなんですけども、でベンチャーの方は1年間で1億円未満を上限に資金調達できるっていう仕組みなんですね。この2つをネット上でマッチングするのがクラウドファンディングの会社というわけなんです。
いやこれまでベンチャー投資というと個人には無縁の世界でしたよ ね。登場するのはお金をたくさん持っているエンジェル投資家とか VC ベンチャーキャピタルだけという。
そうなんですよ。で、まあ、つい先日も日本マイクロソフト元社長の成家誠さんや、ひふみ投信で我々の世界でもおなじみのレオスキャピタルワークスの藤野秀人さんらがヘリカル型核融合炉の開発を目指すスタートアップに6500万円出資したという記事を見ました。でこの場合は藤野さんがエンジェル投資家というわけです。
はい、
ただですね、仮に我々がまあお金を持っていてベンチャー投資したいと思っても、そもそも私とかレイナさんはベンチャー企業に出会うのがまず無理ですよ。
いや無理ですよね。向こうから私たち一般個人に借りに来るとも思えませんし。
ですよね。どうやって出会うんだということなんですけども、この株式型クラウドファンディングの会社のサイトを見れば面白そうなベンチャーとか、
はい、
社会の課題を解決してくれそうな企業がいくつも見つかるわけなんですね。で誰でもそれを見て小口で自由に投資できる、つまり個人でもエンジェル投資家になれる時代が来たんですよ。
時代が変わったんですね。はい、このサービスを展開している会社は何社あるんですか？
現在5社ありましてね、はい、最大手がテレビ CM もやっているファンディーノで、これ一番古くて、はい、現在は野村ホールディングスなどから出資を受けていますね。私が取材したのは最も新しい e クラウドという会社で、こちらは創業期から大和証券グループやクレディセゾンの出資を受けています。
e クラウド、つまりここは大手金融機関も興味を持って資本提携を広げている領域なんです ね。個人投資家にとってのメリットは何なんですか？
e クラウドの畑江直彦社長によれば、まあ、最大のメリットが好きな企業を応援できることで、次が経済的リターンと、そういう順番だそうですね。
うん、
例えばですね、アップルの時価総額って今でこそイタリアの GDP と同じぐらいに成長してるわけじゃないですか。
はい、
だけどもともとはこうスティーブ・ジョブスと それからスティーブ・ウォズニャックっていうあの2人の、まあ、コンピューターマニア、オタクですよね、が、まあ、ガレージで始めたベンチャーだったわけじゃないですか。はい、で、この仕組みを使えば我々が日本のアップル、あるいは次のテスラを探して、黎明期からサポートできるってことなんですよね。もうこれしびれますよね。
いや、わかります。たとえ少額でもベンチャー時代から自分が出資して応援していた企業が将来株式市場に上場したらもう感激でしょうね。私なら泣いちゃうかも
ね。え、本当そう思いますよ。で、もしですよ、その企業が仮に、まあ、認知症の薬とかがんの新薬を開発して世界中の人の悩みを解決してくれたとしたら、もうこれはね、大変なことだと思うんですね、
はい、
きっとお金には変えられない満足感があると思うんですよ。で、一方でその経済的リターンというのも大きな魅力で、資金を出資して好きな企業や経営者を3年から10年といった長いスパンで見守って、将来その企業が IPO、 つまり新規株式公開ですね、はい、それから M&A、まあ、合併買収といったエグジット、まあ、出口までたどり着ければ、投資した額の数十倍のリターンも夢ではないということなんですね。
数十倍ですか。投資できる上限額は50万円ということでしたが、仮に10倍でも500万円、
はい、
株の転売がみたいで、なんか夢がありますね。
そうなんですよ。で、現在はね、そうは言ってもあの IPO とか M&A に至った例が業界全体でもまだほとんどないんで、こういう案件で実際何倍になったっていう数字が出せないのが悩みだということでした。でもですよ、仮に10倍にならなくても10年後に5倍としたって、この運用難の時代にはすごいことですよね。
いや、本当ですね。
うん、ただし。
おお、ただし、なんでしょう、
はい。ベンチャー投資は、そもそも未成熟な企業に出資するわけですから、その企業は潰れることもあるんですね。
はい。
で、その場合は全損。つまり、1円も返ってこない恐れもあるということなんですね。
いや、全損ですか。つまり、最大で50万円の損が出る恐れがあるってことですね。
そうですね。畑谷社長によると、実際の投資額は15万円から20万円ぐらいがまあ多いってことなんで、まあ、50万円の損っていうのはあくまで最大の場合ですけどね。
はい。
でもこの点はしっかりと理解してから始める必要があると思います。で、つまりこれは、初心者向けのものではなくて、投資経験が豊富な人に向いた商品だっていうことですね。で、実際同社の投資家は 83% が、まあ、30代から50代の男性で、95% が株式投資の経験あり、 44% が暗号資産投資の経験ありということなんですね。で、もう一つ注意点がありましてね、原則として中途換金ができません。
はい。
上場してない株ですから当たり前ですけど流動性がないわけですよ。で、投資したら3年、5年、10年とエグジットまで見守るしかないんですね。
なるほど。いや、普通の株式とはそこが大きく違うんですね。
そうですね。
でもですよ、
はい、
例えば10万円を10年間定期預金していても利息は20円ぐらいですよね。
そうですね。
私なら10万円がなくなっちゃうかもしれないけど、もしかしたら大きく増える可能性があって、世のため人のためになる方がいいかなと思うんですが、いや私的にはありな気がします。
そうですね。たっとありがたいですでね、もう一つね、投資家としてエンジェル税制が使えるっていうメリットもあるんですよ。
エンジェル税制ですか。この番組でも初めて出てきた言葉ですね。
そうですね。これね、要件が複雑なこともあってほとんど知られてない気がするんですけども、まあ、ごく簡単に言うと、ベンチャー投資をした人が確定申告で手続きすると、所得税の控除を受けられる仕組みなんですね。
はい。
で、優遇措置 A と B っていうのがありましてね。で、A、例えば A の方は、設立5年未満の認定ベンチャー企業に投資すると、投資額から2000円を引いた額を、その年の総所得額から控除できるっていうものなんですね。まあ、2000円を引いた残りが全部控除できるってあたり、なんとなくこうふるさと納税の、
そうですね、
はい、計算と似てるんですけども、ふるさと納税で50万円も寄付できる人はそういないわけですよ。
確かに、はい。
まあ、なんつっても年収が1800万円とか1900万円というごく一部の人だけですからね。で、それから優遇措置 B の方は設立10年未満の企業が対象で、こっちはその年の株式譲渡益からベンチャー企業への投資額が全額控除できるんですね。
なんかかなりの税優遇が受けられるんですね。
そうなんです。
だいぶ興味が湧いてきたんですが、例えばどんな案件に投資できるんですか。
はい、まあ、肝心なのはそこですよね。
うんうん、
で、eCloud の案件には大きく分けて3つのタイプがあるそうで、1つ目が個人投資家が直接応援して楽しい B2C の領域ですね。まあ、コンシューマー向けの製品とかサービスを作ってる会社ということです。
はい、
例えば、まあ、同社サイトを見ると、モンゴルでレザー製品を作って、それを適正価格で販売することを通じて、現地の貧困や雇用問題、産業育成を支援したいというハッシュタグっていうベンチャーが載ってましたね。
ハッシュタグ。
はい。それから二つ目が、 業界関係者を巻き込む B2B のスタイルで、うん、例えば花丸手帳っていうライフエンディングの会社はですね、まあ、超高齢社会なのに就活や相続で相談する先がないということに着目して、税理士とか弁護士など人生のエンディングに関わるプレイヤーを株主として集めて一緒に大きくなろうとしてるみたいですね。
へえ、面白い。どちらも儲けたいというよりも社会問題や SDGs など課題を解決したい感じのベンチャーですね。
そうなんですよ。
では3つ目は、
はい、3つ目はね、研究開発型ベンチャーですね、
はい、
ディープテックと言われる、まあ、夢のある技術領域で、うん、まあ、研究投資が先行して必要なまだ世の中にないものを作ってる企業ってことですね。例えば早期膀胱がんの治療薬を開発している大学発の創薬ベンチャーとか、培養肉を研究しているベンチャーなんかが紹介されてました。
今後は食料不足の問題も真剣に考えておかないといけないので、培養肉は気になりますね。
そうなんですよ。
人口の増加に加え今回の紛争のように思わぬことが起きちゃいますので。
そうなんですよね。で、培養肉を研究しているのはダイバースファームっていう会社なんですけど、はい、これ非常に面白いんですよ。再生医療の研究者とね、だからミシュランで8年連続星を取っている日本料理店の料理長が、まあ、タッグを組んで起こしたベンチャーで、今の人口爆発でタンパク質危機が起こりそうだと、それどうするんだっていう問題意識と、うんうん、でもせっかく食べるんだったら美味しく楽しく食べられる培養肉を作りたいっていう、この両方を追求してるんですね。
面白いですね。そんなタッグがあり得るんですね、
はい、
いや、他の案件も一通り見てみたくなりました。
ですよね。で、このディープテックっていう世界は5年10年かけて技術を確立して成長を目指すわけなんで、時間はかかるんですけども、まあ、その分経営者が作りたい世界とか夢が大きいわけなんですよ、
はい、
で、結果が出るまで時間がかかるから、プロはこの分野に投資しにくいんですね。で、その代わりに、まあ、個人が応援するって、そういう領域になってきてるみたいですね。
あ、確かに夢がある。ところで投資をするとなると、こうなるべく潰れなさそうで、はい、できれば大きく成長してくれるベンチャーに投資したいわけじゃないですか、
うん、そうですね。
でもその辺の企業の選別といいますか、目利きはどうなっているんでしょう。
はい、私もね、そこはちょっと気になったんで突っ込んで聞いたんですけども、はい、畑谷さん曰く、まあ、財務法務のデューデリジェンス、まあ、精査ですね、これはもちろん、それから事業計画書の細かいチェックももちろんやると。でもそれよりも経営者にインタビューをして、どんな会社にしたいのかとか、どんな思いや熱意を持ってるのかを聞くのをより重視してるってことなんですね。
KPI のような数値的な指標より経営者のパッション、熱意ですか。ちょっと意外ですね。測るのが難しそうです ね。
ベンチャーでは、まあ、経営者にやる気と情熱がある限り、まあ、いろんな人を巻き込むなどして危機の乗り越え方はあるそうなんですね、
うん、
ところがそこが折れちゃうともうどうにもならないということなので、一つの目安が、自分のお金を投資してもその経営者と一緒に歩んでいきたいかということなんですって、
はい。
まあ、上場しておらず値動きがないベンチャー株ですから、いわゆるインサイダー規制に縛られないんですね、
うん、
なんで同社の社内ルールでは自分が応援したい銘柄には投資していいですよというふうになってるそうです。
なるほど。担当者が自分でも投資したいほどの企業ならより期待できますね、
うん、そう思います。実は少し前の漫画にですね、監査役野崎周平とかですね、
はい、
頭取野崎周平っていうのがあって、
はい、
銀行の漫画なんですね。私これ大好きなんですけども、その中に銀行はベンチャー企業を育てるのを仕事なのに、担保主義で長年やってきたから土地もバックボーンもないベンチャー企業を評価できないと、だからベンチャーに融資できないんだっていう話があったんですよ、
はい、
で、なんかちょっとこの話似てるなと思って、実はちょっと畑井さんに聞いてみたら、なんとですね、実は私もドラマ版の方をネットフリックスで見ていましたとあの世界観は大好きですと。
あ、そうなんですね。
こうおっしゃってたんですよね。もちろん金融機関として数字はしっかり見るけれども、最後は経営者の思いを乗せて多くの人に届けて応援団を集めるっていうのが自分の仕事ですから、ということでした。
北地さんの考えと共通する部分があったんですね。
そうなんです。
では今でも銀行の融資姿勢は変わっていないんでしょうか。
そこはね、そうでもないようで、畑井さんが株式型クラウドファンディングのコンセプトを説明すると、本来はこういうことを自分たちもやりたかったし、やらなきゃいけないよねっていうふうに言う銀行の方も増えてるらしいんですね。で、私が別口で取材した方でも、まあ、銀行本体ができない場合は子会社を作ってベンチャーに融資するようになってきたっていう話は聞きました。
いいですね。ぜひそうやって若い企業に資金を回してほしいです。
はい、一応ですね、日本政府も2022年をスタートアップ創出元年と位置づけていて
そうなんですね。
そうなんですよ。岸田首相の新しい資本主義の中でいろんな施策に取り組んでいくってしてるんですね。それから経団連も、まあ、今10社ぐらいしかないユニコーン企業を5年後に100社まで 増やすという大目標を掲げたりするんですね。
あ、5年で10倍とはかなりハードルが高い気がしますが、まあでも起業家には追い風ですね。
そうですよね。まあ、実際その業界全体で見たここ3年の株式型クラウドファンディングの資金調達額は、まあ、10億円、22億円、37億円と毎年倍になる感じで伸びてるんですね。
はい。
で、ただ先進国のイギリスはすでに846億円、
はい、
日本の20倍ものリスクマネーが動く規模になっていて、で利用企業の中からもうユニコーンが普通に出てきてるらしいんですね。
はい。
で、アメリカも19年の資金調達額は116億円だったのが、規制緩和によって翌年には236億円までね、急拡大してるんですよ。
うん、日本でも早くこの規模まで成長してくれるといいですね。
そうですよね。で、やっぱそれには規制緩和も必要で、今の1社当たり上限50万円までっていうのは投資家保護策としてはいいんですけども、正直ちょっと小さすぎて投資メリット限られちゃいますよね。時間かかりますから、まあ、分かってる人が投資してるってことであれば、まあ、倍ぐらいでもいいんじゃないかなと個人的には思います。それから企業の側の1年間で調達できるのは1億円未満というのも小さすぎで、まあ、実際はベンチャーといえども4億円ぐらいの資金が必要らしいんですね。なのに1億円だとすると足りてないじゃないですか。
はい。
そうすると結果的に未成熟な企業が多くなっちゃって、投資家にも企業にも良くないんですね。なんでこの制限も合わせて見直してほしいなと思います。
いや、今日は非常に勉強になりました。株式型クラウドファンディング、アメリカでは聞いたことあったんですが、日本でも広まりつつあるんですね。いや、将来性のある企業を個人投資家としても応援できる魅力的な仕組みだと思います。もちろんリスクもありますが、まあ、皆さんもぜひ選択肢の一つとして検討してみてください。続いてのコーナーはレイナのアメリカンマニーライフ。このコーナーでは私のアメリカ在住経験をもとに日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げて紹介していきます。今回のテーマは日米方言のお話です。
はい、実は私は方言って非常に興味ありました、ね、
そうなんですね。
研究ってほどじゃないんですけど
幅広いですね。
いろいろ見てる分野なんですよね。なんで、はい、アメリカはどうなってんのってのぜひ詳しく聞きたいところなんですけども、はい、ちょっとその前に日本の状況を整理しておきますと、今YouTube とかでも全国の局アナが方言でニュースを読むとか、
はい、
いっぱいあるんですよね。
そうですね。
方言コンテンツ。ところが60年代とか70年代には方言コンプレックスって言葉があったんですよ。
ほう。
で、私もその時代のことを少し覚えていて、なんとなくやっぱりこう自分に訛りがあるのは恥ずかしいのかななんていうふうに上京した頃に思ってました。で、ところがだんだんその流れが、ね、変わってきたんですよね。
はい。
多分ね、76年に河内のおっさんの歌っていう歌が出ましてね。
あ、全然知らないです。何ですか？
これね、要するに河内弁で歌を作った人がいたわけですよ、はい、まあ、水原子っていう人が、
はい、
でその河内弁が面白くて、以降あれ方言って面白いじゃんみたいな感じにちょっとなってきたんですね。
なるほど。
それからね、90年代になるともう完全にあの流れが変わって、まあ、方言面白いになったんですね。
うん、
これご存知ないと思うんですけど、だよねっていうのが流行ったことがあるんですよ。
だよね。
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 わかんないですよね。
わかんないですね。
は
い、
94年に出たやつで、
はい、歌ですか？
歌です。日本語ラップの走りなんですよね。
はい。どういった感じの歌で、ちょっと聞かせてもら
って。だよね
っていう。わかんない。
わかんないですよね。こういろんなこう話を男女掛け合いでやってって、はい、でこうクスッと笑える話を最後にだよねって言ってこう次の話につなげる。
全然知らなかったです。はい。
で、それが流行ったあたりから、なんかこう、やっぱ流れ変わってきたのか、95年には今度は全国版が出たんですね。大阪弁が、そやな。
うんうんうん、
だからだよねっていうところが、そやなになってるっていう。北海道弁が、だべさ。だから東北弁が、だっちゃね。で、だがねってのもありまして、これ名古屋弁ですよね。で、広島弁のほじゃねとか、
はい、
博多弁の総体まで作られたんですね。
はい。
はい。そんな感じで、どんどんどんどん流れ変わってきて、今では、朝倉さやさんなんていう民謡歌手の人がいるんですけども、はい、この方が昔流行った歌を方言山形弁でカバーするなんていうこともあってですね、うんうん、いやー世の中変わったなっていうふうに思ってるんですよ。
めっちゃ詳しいですね、お口さん。
好きなんですよね。それでぜひお聞きしたいのが、
はい、
アメリカ ってその辺どうなってるんだろうっていう。
いや、アメリカもでもその方言イコール なんでしょう、ステータス、昔の日本みたいな感じのものはアメリカもありまして、はい、やっぱりあのまあどちらかというとこうクリーンなアメリカ英語の方がまあステータスが高くてちゃんと職を持っていて、でちょっとなんか砕けたような英語だと、はい、まあ、方言だと訛りだと、どちらかというとまあ、あの経済的ステータスが低いよねっていうのはアメリカにもありましたね。でも今になるとあの日本と同じようで方言やアクセントイコールなんでしょう、チャーミングみたいな認識はありますね。アメリカすごく広いので本当にもう地域によって全く違ったりするので、もう話し始めるとキリがないんですけど、例えば私が育ったそのニューヨークエリアだと、はい、あのあまりこうなんでしょう、語彙が違うっていうわけではないんですけど、やっぱ音が本当に違うんですよ、訛りアクセント、はい、部分ですね。で特に例えばコーヒーだったりとすると、はい、あの普通の英語だとカーフィーで、はい、あの音なんですけど、私が言うとコーフィー、コーフィーっていうオアになるんですよね。
面白い。
あと犬ドッグがドッグ、はいはい、ドッグってちょっとオアになったりとか。
真似できないけど面白いです。
でも聞こえますよね、違いが。
そう聞こえますね。
で、あの、私が、あの、大学院行ったボストンなんですけど、はい、ボストンは一番有名なんです。すごく特徴的っていうことで。ボストン名前って
聞いたことありますね。
あの、本当映画とか見てると、はい、多分ちょっと違う英語に聞こえると思うんですが、はいはい、一番有名なフレーズが、park the car in Harvard Yard っていうフレーズがあるんですね。ハーバードヤードっていう場所に車を止めてくださいっていう意味のフレーズなんですけど、はいはい、ボストン出身の人がこれを言うと、はい、park the car in Harvard Yard。あるないんですよ。なので AR の、 あの音を、はい、A だけで発音してしまうっていうのがあったりとかするので、アメリカ人でこう話してると大体この地域の人かなっていうのは結構アクセントや訛り、あと方言で分かったりします。まあ、日本もそうだと思うんですけど、
そうですね、日本は北は北だし、はい、西は西、南は南でね、なんとなく分かりますよね。
うんうんうん、
であのじゃあ例えばその東京に方言がないのかって、そんなことはなくて、東京方言っていうのもありますからね。
東京方言あるんですね。
ありますよ。よくあるのが、まあ、火と死がひっくり返るっていう、江戸っ子の。
火と死がひっくり返る、はい、どういうことですか。
空を飛んでるのは飛行機。
飛行機、
はい。それから、あの、正月にこう、持って、手に持って書き染めをするあれは、毛筆。
毛筆
毛筆ですよね。
本当ですか？
本当です。あの、私、あの、東京の下町で、学習塾の、あの、講師のアルバイトしてたんで、
はい。
あ、もう普通にそういうふうに言ってて、で、あの、子供たちが、先生、おぐってって言ってくるんですよね。
おぐって、おごっての。
おごってっていう。
おぐって。へぇ、
なるほどねっていう、こう、生きた東京方言をそこで学んだみたいな。
ああ、最近だと、あの、アメリカでも、その方言を直したりとか、はい、訛りをちょっと直すっていう、あの、傾向もありまして、それもそれでもったいないと思うんですよね。なくなってしまうので。
日本にも実はそういう時期があったんですね。
ああ、そうなんですね。
はい、まさしくその東北出身の方が書かれていたものを読んだんですけど、うん、やっぱりその、それを強制するみたいな、あの、間違って方言を使ってしまった人に、こう、イエローカードが出るみたいな、そういう授業もあったらしいんですよね。
はい、
なんてもったいないんだろうっていう。
うんうんうんうん、
こう文化ってなんだろうって思った時には、こう文化相対主義ってあるじゃないですか、
はい、
こう。あんたの文化はダメな文化、こっちの文化がいい文化ってことはなくて、なんかそこの土地の人が何かかんかこう生きてるそのありさも文化っていうんだから、全部等価だと、
うん、
フラットだっていう。そう考えたら、周りなんてむしろ誇るべきものであって、いいんじゃないのかなって。
いや、本当そうですよ
ね。
進化していきますしね、言語も生き物なので、どんどんどんどんこう時代に、はい、沿ってこう変わっていくものではあるので、それを見ていくのも楽しいと思うので。そうです
よ、本当に。だからさっき言ったあのダヨネの全国版っていうのは、うん、1個聞き出すと面白くて、
はい、
大体7本全部聞いちゃうんですよ、
ね、ちょっと聞いてみたいなって思いました。
ぜひください。あの、私のですね、育ったあの新潟の方でも、
はい、
やっぱりさっきの毛筆みたいなことがあって、これはあのネタじゃないんですけど、本当に意と絵がひっくり返っちゃうんですね。
お、さっきの死と非みたいなように。
そんな感じです。意と絵が、はい。はい。ですから、あの、エロ鉛筆って言うんですよ。
エロ鉛筆？
色
嘘だ。
嘘だと思いますよね。皆さん、あの、手近なものでなんか調べてもらうと、本当にそれ新潟方言の例として出てくる。
そうなんですね。
そうな
ん。いや、面白いですよね。これ、ちょっとパート2やりたいですね。
そうですね。あの、例えば世界に広げても、ほら、あの、オーストリアですか？
いや、本当。
アイカンみたいな。
英語だと本当にそうなんですよ。ね、アメリカ英語だけではなくて、もうイギリスだったり、はい、カナダもちょっと違いますし、
すね、
オーストラリアも全然違います。
ね、
昔、オーストラリアに行ったことあるんですけど、
はい、
通じなかった時もありました。私の英語が通じるんですけど、
はい、
向こうが何を言ってるのか分からなくて、
はい、
What? ってなっちゃったことがあるので。
それはありますね。
いや、もうぜひグローバル版もやりたいと思います、はい、
なんつってもあの津軽弁で言われると私も多分ダメだと思います、ね。はい、
なるほど、
はい、
日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
はい、最後にですね、私たちが作っている紙面の特集もご紹介します。5月21日付日本経済新聞朝刊マネーの学び面のトップストーリーは、マンションの資産価値を守る管理充実と修繕計画で、日経ベリタス5月22日号のカバーストーリーは、食料危機に備えよう。日経マネー7月号の特集は、ウクライナ危機後も続くニューノーマル相場に勝つです。紙媒体も合わせてよろしくお願いします。
奥地さん、今回もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではレイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。